新型コロナウイルス関連情報。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の皆さんを支援します。1、ものづくり産業雇用維持奨励金。対象、市内の製造業を営む中小企業者で、国の雇用調整助成金を受給しながら解雇などを行わず雇用を維持している事業者。奨励金額、4月から9月の休業に対して支払われた休業手当の額の10分の1、上限100万円。2、ものづくり産業等事業構造強化促進補助金。対象、雇用を維持しながら国の補助金を活用し、事業構造の強化に取り組む事業者。対象になる国の補助金、1、小規模事業者持続化補助金、コロナ特別対応型に限り、事業再開枠を除く、2、ものづくり、商業、サービス生産性向上促進補助金、特別枠に限り、事業再開枠を除く。3、IT 導入補助金、特別枠に限る。補助金額、国の補助金の公募要領に基づく補助対象経費の実績額から確定額を差し引いた額の2分の1、1、小規模事業者持続化補助金、上限25万円、2、ものづくり、商業、サービス生産性、向上促進補助金、上限250万円、3、IT 導入補助金、上限100万円、3、事業継続支援補助金、対象、売上高が前年同月比 30% 以上減少した中小企業者、従業員21人以上。補助金額、従業員21から50人、50万円。従業員51人以上、100万円。売上減少額が補助金額に満たない場合、半額になります。4、小規模事業者経営支援補助金。対象、売上高が前年同月比 30% 以上減少した小規模事業者、従業員20人以下。補助金額、基本額10万円。減少額が20万円以上の場合、10万円加算。5、緊急雇用安定給付金。対象、国の雇用調整助成金の申請を行い、雇用の確保を行った事業主。給付金額、5万円。6、宿泊事業者緊急支援補助金。対象、売上高が前年同月比 50% 以上減少した一定の要件を満たす市内宿泊事業者。補助金額、前年同月比の減少額の2分の1、上限200万円、下限10万円。大規模宴会場500平方メートル以上を完備している場合は100万円加算。1から6、申請方法。1、申請準備。対象要件を確認し、必要な書類を作成します。書類の様式は市ホームページからダウンロードか。2、郵送で書類を提出。住所、郵便番号 945-8511、 中央庁 5-50 1から3ものづくり振興課4から6商業観光課3市の審査完了後7日以内に口座に振り込まれます。市ホームページ新型コロナウイルス関連情報経済支援対策二次元コードが載っています。1から6問い合わせ先。問い合わせものづくり振興課1から03電話21-2326ファックス24-7714問い合わせ商業観光課4から06電話21-2334ファックス24-7714市長への手紙。市政に対する皆様のご提案ご意見をお寄せください。線に沿って切り取り、のり付けしてから投函してください。ファックスをお持ちの方は裏面、意見を書く面だけ送信していただいても構いません。手紙の形式の説明。このページは裏表になっており、切り取って意見を書き折りたたんで投函できるようになっています。形式の説明終わり。専用手紙の記載文を読みます。表面上半分は説明文、下半分は宛名書きです。はじめに説明文を読みます。市民の皆様には日頃から市政運営にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。柏崎市は市民の皆様の声が生かされる市政を進めています。安心、元気、希望に満ちた柏崎市にするため、市政に対するご提案ご意見をお寄せください。皆様の声を市政に生かし、市民との共同のまちづくりを進めてまいります。柏崎市長。お寄せいただいたご提案ご意見には責任を持って回答いたしますので、必ず住所、氏名、電話番号をお書きください。またいただいたお手紙お答えした内容は、個人情報を除いて広報柏崎市ホームページなどで公表する場合があります。問い合わせ総務課電話 21-2333 ファックス 24-7714 E メール somu@city.kashiwazaki.lg.jp 説明文終わり。宛名書き、郵便番号 945-8790 中央庁5番50号柏崎市長行き。切手添付のところには、料金受取人払い郵便柏崎局承認85、差出有効期間2021年3月31日まで有効。切手を貼らずにお出しください。宛名書き終わり。表面終わり。裏面。この面は差出人の住所、氏名や提案、意見の記載欄です。市長への手紙。年、月、日。一段目。住所、郵便番号。2段目、柏崎市。3段目、氏名、性別、男、資格、女、資格にチェックする。 4段目、年齢、代、電話番号。5段目、市長の署名付き回答希望、資格、担当課の回答希望、資格、回答はいらない、資格。いずれかの資格に必ずチェックをつけてください。チェックのない手紙には回答いたしませんので、ご了承ください。6段目、タイトル、以下、ご提案、ご意見の記載欄になっています。市長への手紙、終わり。
企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ、ケースナンバー9、地震や大雪などの自然災害に備えた建物の健康診断を行う、新潟工科大学建築都市環境学系、新潟工科大学に就任し、4年目になる和久井講師、日本有数の豪雪地帯として知られる十日町で生まれました。和久井講師は高校生の時に中越地震に遭い、避難所生活を経験しました。自身の経験から今の研究分野の道に進むことを決意したそうです。震災の後、判定士によって建築物の応急危険度判定や被災度区分判定が行われます。建築物の外観を目視で判断しますが、広範囲の地震では時間がかかり、被災者は避難所生活が長引くことになります。そこで、和久井講師は建物の損傷を迅速に評価できるシステムの開発を行っています。現在、避難所としても使われている市内の各コミュニティセンターに加速度センサーなどを設置し、震度2以下の微小地震動の計測に成功し、解析結果との整合性を確認できました。今後さらに精密な調査を進めていくそうです。研究者が作るものと利用者の欲しいものの違い、大学内の風流体工学研究センターと長岡市にある雪氷防災研究センターとの共同研究として、屋根雪の重量を簡易に計測する装置の開発にも取り組んでいます。建物に雪の重さがどの程度作用しているかを数値化して雪下ろしのタイミングを知らせてくれる装置です。この装置について家族に話してみると、自分のタイミングで雪下ろしをするから独断必要はないと辛辣な意見をいただいたそうです。しかし近年でも急な大雪により建物が損傷、倒壊する事例が報告されています。そういった被害を少しでも減らすことができるよう、厳しい意見にも負けず、利用者の役に立つよう研究を行っています。起きることを前提に、心と体にかかる負担を最小限に抑えたい。災害は人の手によって回避することはできません。災害後に安心安全に暮らせるための策を練ることなら可能だと和久井講師は考えます。災害時の二次災害はもちろん、人々の不安を少しでも解消できるように 備えておいてよかったと心から安堵してもらう瞬間のため、今日も和久井講師は試行錯誤を繰り返します。この研究により、災害に強い日本、災害に負けない日本となることでしょう。キーパーソン、建築都市環境学系講師、和久井正樹さん。市民の皆さんに一言。私は研究の他にテニスが趣味で、駅前コートで汗を流すのが何よりのリフレッシュになります。大学内でも大会を主催したいなぁと妄想したりしています。今後、機会があれば、スポーツを通した交流もできたら嬉しく思います。笑顔の和久井講師の写真があります。写真3枚。1、コミセンに計測装置を取り付ける様子。2、3、小屋を使い、記事積雪実験をしました。写真終わり。新潟産業大学からのお知らせ。オンラインでクラブ、サークル活動紹介を行いました。6月3日水曜、10日水曜、主に新入生を対象に、コロナウイルス感染が収束に向かい、通学が可能になった時点ですぐにクラブサークル活動ができるようオンラインでの活動紹介を行いました。説明会では各クラブサークルが苦労して作ったパネルを画面に映しながら、運動系と文化系のクラブサークル合わせて27団体が紹介を行いました。大学ホームページ、二次元コードが載っています。お問い合わせ、入試広報課。電話、0257-22-8188。新潟工科大学からのお知らせ。オープンキャンパス、7月25日土曜、26日日曜、ともに13時30分から17時、新型ウイルス感染症予防の観点から、高校3年生、保護者同伴化、限定での開催となります。詳しくは、大学ホームページをご覧ください。オンライン学校説明会。自宅にいながら大学紹介の説明が受けられるサービスで、パソコンやスマートフォンなどのネット環境があれば参加可能です。入学試験や保護者向けのガイダンスを定期的に開催しています。詳しくは大学ホームページをご覧ください。大学ホームページ、二次元コードが載っています。お問い合わせ、入試広報課、電話 0120-8188-40。 この紙面は、株式会社ノードリンクシーズン柏崎編集部が作成しています。